メッセージ天地滅び滅び死すとも泊まり牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。明けましておめでとうございます。2026年新しい年を皆様とご一緒にお迎えできることをとても嬉しく思います。きっと、近くに座っている方々、かけている方々、またちょっと遠いところに、おられる方もおられると思いますけれども、この一年ご一緒に、前進して、参りたいと思います。ノアの箱舟のことをですね、去った水曜日に私少しだけ話しましたけれども、ノアの箱舟、動物たちも入って生き物が入って神様がなされたことはですね、その箱舟の塔を神様が閉められたということでした。ノアが閉めたんじゃないですね。神様がお閉めになった。私たち人間というのは、後ろを振り返る性質があります。でも、後ろを振り返るときに半ドアにして、いつでもこう帰っていけるような、戻っていけるような、まあ、そういうドアをですね用意したりしています。でも神様はピシッと私たちの後ろの戸をですね閉じてくださって、前進あるのみですよと、そのように私たちに語ってくれています。ですから前進していくわけですけれども、大変な時もあるかもしれない、難しい時もあるかもしれない、そういう時はですね、自分の身長くらいは前に、倒れても進むことになりますので、神様にお願いして、神様どうか、少しずつ一歩一歩前進していけるように守り導いてくださいと祈っていくこと、決して後ろに倒れてはいけない、前倒れるなら前に倒れる、まあ、そういう生き方をですね私たちはしていくと良いかなと思います。さて、今日は子どもたちも一緒で、子どもたちのこの様子を見ながら、また声を聞きながらですね、礼拝のメッセージに、こうなるかと思います。礼拝は家族で礼拝を捧げるということは基本です。ですから家族ともに教会に集って、礼拝をすることですね。まあ、私はクリスチャンホームに育ちましたので、礼拝に出るということで、小学校の頃まであまり礼拝に出て、大人の礼拝にですね、出てるこう思いはあまりないんですけれども、覚えてないんですけど、でも中学からは、大人の礼拝にもきちんと出るようにですねなりました。でも、牧師先生のお話を聞くことは、中学の自分にとってはとても大変なことでした。ちょうどその頃は嘉手納教会におりましてですね、そして街道が畳の部屋だったんです。でそれで私の好きな場所がありましてですね、それはこのなんていうか柱がすぐそばにあったところにですね、私は自分の席を取りました。でどうしてかというと、そこにこう柱にですね頭を少し乗っけながらですね休むこともあったんですね。でもそんな私の中学の礼拝もありましたけれども、でも礼拝がどれほど大事であるかということを私は両親から教えられ、そして教会の方々からですね教えられたものです。ご愛の教会では、亡くなって天に召されて、そのままの遺体がこの街道に入ってきて一緒に礼拝を捧げるということもありました。いろいろですけれども、でも私たちは神様に礼拝を、感謝の礼拝を捧げていく、そのことはとても大切なことだと言えます。さて、先週 創世記の一章の五節を開きまして、夕となり朝となったという御言葉をご一緒に読みましたね。あれから、今日4日目になりますので、どうでしょうか。毎日が、本当に神様の助けをいただいて、歩んでいるということがですね、感じるでしょうか。まあ、私たちこのように日曜日には礼拝を捧げますけどですね、当たり前のように思いますけど、これはある意味で当たり前ではないんですね。私たちの命がいつ、召されるかわからない、取られるかわからない、どんなことがあるかわからない。今日朝ですね、事務所に来たらですね、ある姉妹の娘が東京で大きな事故に遭ったって、そして車が大破したって、相手の車も自分の車も大破したって、でもその娘さんは怪我なかったって、守られていたって、そのようなお話もですね、聞きました。ですから年明けてですね、きっとまだ4日目ですけれども、いろんなことがですねあったと思います。きっと皆様振り返りながらですね、本当に神様の恵み、先ほども歌いましたように神の恵みの中で私たちが生かされているということになるわけです。お友達も今日は、一緒ですからね、今日は韓国からもフィリピンからも、私たちの教会に、集っている方々がおりますよ。それから山口の方からも、おりますし、それから東京の方からも帰ってきている方々もおりますし、いろいろです。でも、もうお休みを終えて東京やそれぞれの、仕事の場、あるいは学びのところに帰っていく方々もおられるわけです。さて、そのようにみんなでの礼拝を捧げていくわけですけれども、今日のこの礼拝も初めに神が私たちを導いて、私たちの兄弟姉妹をそばに置いてくださって礼拝が捧げられているって、初めに神がこの朝をご支配しておられるってですね、そのことを心に留めてくださったらと思います。でも神様は初めに神が働かれる神様でもありますけれども、神様は私たち人間を作り、そして私たちを神様のもとに導いてくださいましたね。そして神様は私たちに安息を与える、休息を与える、祝福を与える、清めを与えてくださる、まあ、そういう神様であることを前回ですね、私たちは心に留めたわけです。さて、今日の聖書ですけれども、この黙示録の、20章最後に近い聖書の箇所ですね。でそこにこの先週は、先々週は、今朝の礼拝では黙示録をお話していますけれども、3章を今お話ししてるんですね。一気に20章というふうに飛びましたので、少しびっくりされる方もおられるかもしれませんけれども、でもこの新年におきましてですね、私たちは神様の大きな、私たちがどの方向に向かっていくのかということをですね、みんなで改めて考えてみたいと思っています。さて、私たち日本の国は、ある意味でとても安全な国でもあると思います。そして、日本の国が大好きだっていう方々も多いと思います。内村鑑三という人がですね、こういう言葉を残しています。 I love 2J って言ったんです。 I love 2J、 これは私は2つの J を愛するって言ったんですね。1つの J は何かというと、これは日本の国なんですね。 I love Japan、 I love Japan、 J から始まります。ですから私は日本の国を愛するって彼は告白しています。それからもう一つの J は何かというとですね、I love Jesus なんです。 I love Jesus。 イエス様の英語のスペルは J から始まりますね。ですからこの内村勘三先生はですね、日本のクリスチャンの先輩でもあるし、また大きなこう水先案内をしたような方でもあるんですけれども、私は日本を愛しイエス様を愛しているって、そのように告白したわけです。私たちはこの緑豊かなですね、この生水をどこ行っても飲めるようなこの日本の国をですね愛しています。また日本の人たちは、こう勤勉というか、とても真面目というか、そういう性格を持って、あるいは忍耐強いと言っても良いかもしれません。ある方々は言うんですね、日本の国は何年かかってもクリスチャン人口 1% を突破することができない、そして日本の国は宣教師にとっては墓場のようなものだって言われる、そういうことがですね言われて、いるわけです。でも私は時があると思うんですね。必ず日本リバイバル、神様に福音の訪れがやってきて、そして勤勉な忍耐強いこの日本の国民がですね、神様の証に用いられる時がやってくるって、そのことをですね信じています。ですから未だ 1% を全国的に見ればクリスチャン人口はなかなか上昇しないんですけれども、でも時があり、そして神様が日本の国にこの驚くばかりのですね、神様の福音の御業が前進があることをですね心から願っています。この2025年もですね、そのように私たちのこの国日本が前進する、福音の前進の年となることができ、一人一人がそのためにですね用いられていくようにと心から願っているものですね。さて、日本の土壌というか日本の畑というか日本のこの土地はですね、この天地はいつまでも存在するっていう、そういうこの意識というか思いがあることですね。例えば私たちの先輩にですね、鴨野長明という方がおります。で、彼のですね、残した記録、北条記の中で、とても有名な言葉は、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方はかつ消えかつ結びて久しくとどまりたる試しなしと、そのようにですね文章を残しているんですね。水の流れがずっと流れ尽きることのないように流れているように、私たちの命、私たちのこの日本の国、この私たちの、日本はいつまでも続いていくっていう、まあ、そういうですね思いを込めて、そのような歌を、歌ったことです。それからもう一人有名な方を挙げると、一つ松尾芭蕉という方がいますね。彼はですね、泣くつ草やつわどもどもが夢の跡と言って、この歌もですね、この日本の私たちの自然がこうずっと続いているという、そういうことがですね言われていることです。それから私たちの日本の国歌歌ったことがある方多いと思います。最近は歌が流れても曲が流れても、こう口を動かさずに、こう歌ってる方々も多いかと思いますけれども、私たち小学校の頃中学校の頃ですね、この君が代っていう国歌をですね、もう本当に歌ったことです。その君が代の歌詞を読むとですね、君が代は千代に八千代にさざれ石の岩尾となりて 苔の蒸すまでと覚えている方々多いと思いますけれども、ずっとずっと天皇陛下のその家系は、日本の民族は続いていきますよって、そういうこの歌詞がですね、国家君が代の中に書かれているんです。ですから、この日本の国に住んでいる多くの人たちは、そのようなこの山や川や谷、それからこの自然界はいつまでも続いていくという、そのようなですね、思いを持って過ごしている方々が多いということができます。でもですね、聖書を読むと、聖書ははっきりと次のように断言しているのが今日の聖書の箇所なんですね。今日の聖書のヨハネ黙示録の20章の11節12節を読むとですね、私はまた大きな白い玉座とそこに座っておられる方と見たって言うんですね。これ私っていうのはヨハネのことですね。ヨハネは大きな白い玉座ですね。玉座というのは王様が座るような、この、腰掛けですね。しかもそれは大きいっていう、計り知れない王様の神様の存在をですね、ここで証ししてますし、そして白いは清さ。本当にこう真っ白な、こう罪の汚れのない、そのようなこう神様の大きさと偉大さと、そして潔癖さ、白さですね。そのことがですね、ヨハネは、玉座を見、そしてそこに座っておられる方を見たという、この座っておられる方は一体誰かと、いうことですけど、難しいですね、これはね。で、聖書でこれは神、父なる神様かな、それとも子なるイエス様かなって分かれるところなんですけれども、どちらも可能性があります。で、今日読む私たちは、これをイエス・キリストとして、イエス・キリストが神のすべての権威を受けて天に戻ってきましたので、そのイエス様が玉座に、大きな玉座に、白い玉座にですね、座っておられるということを読んでみたいと思います。でもこれは、父なる神様の可能性も多分あることですね。で、その辺は天国に行ってからどうでしたかって、ヨハネの見た大きな白い玉座はイエス様でしたか、あるいは父なる神様でしたかって聞いてみてもいいかもしれませんね。さて、そのような不思議なヨハネは印象深い様子を見たんですけれども、その後ですね、びっくりすることが書いてあるんです。それは、天も地も、その御前から逃げて行き、行方がわからなくなったって書いてあるんですね。私たち人間、私たち日本の国、日本で生まれ育った私たちはですね、天地が消えていくなんて、天地が滅んでいくなんて、天地が消えていくなんて、天地が逃げていくなんて思いもよらないことなんです。ですけれども、聖書はヨハネは天地が神の前から消えていくということをですね、見たとそのように言うんです。ですから聖書の語ることは誤りがないということを私たち信じておりますので、この天地が神様によって6日間で作られたということも私たちは信じていますし、そしてこの人間を、このイエス様が、神様が土の塵から作られたということも信じていますし、聖書の中には本当に不思議なことがいっぱい書かれておりますが、でも神様が背後にあって、神様があれを前面にあって、神様の御業がこの私たちのこの歴史の中で、人間の歴史の中で、あるいは神様の歴史の中で、神の言葉が実現する。この聖書は予言の書と言っても良いんですね。 預言というのは預かるという言葉、預言者の預言ですけれども、なぜかというと、この聖書が他の本と違うところは、神様が言われたことが必ず成就していくって、それが必ず実現していくっていう、そういう書物が聖書であるんですね。ですから私たちは、神様が言われた言葉、神様が計画していること、そのことをですね、私たちはこの聖書の中でいっぱい私たちは読み確認することができるわけです。まあ、そういう中でですね、この不思議な言葉、天持ちもその御前から逃げて行き、行方がわからなくなったということを読むときにですね、本当かなって思うことですが、しかし神の言葉がこう変わりなく地に落ちることはないってイエス様も言われたようにですね、確かなことであるということであるので、私たちはこの天持ちも消えていく、逃げていく、そのことは神の言葉として私たちは心に留めておく必要があるわけです。さて、その次も私たちびっくりすることがあるんですね。私はまた死者たちが大きなものも小さなものも玉座の前に立っているのを見たと言うんです。天地は消えたんです。天地は退いたんです。天地は失われていったんです。でも神の前に立っているものがいる。それは人間が立ってるって言うんです。天も地もないのに、この人がそこに立っている、神の前に立っている。しかも後を読んでいくと、命の書とそれから行いの書と言われる二つの書物があって、そして命の書に書かれている方々は、この神の救いに預かり、神の国に行くことができると、まあ、そのようにですね、約束されていることですね。で、この状況を考えるときに、私たちはこの生まれて育って、そしてこれから向かっていくところがあるんですけれども、それはこの神様が用意している神の国、ある命の書に私たちの名前が記されている、そのことをですね、私たちがどれほど心に留めながら、そして家族の救いや、また周りの友人知人たちの救いにね、私たちが本当にこう心しているかどうかということがですね、問われることです。神様は人間をただおもちゃのように、ロボットのように作られたのではないんです。私たち人間がこう自主的に自分から進んで神様を愛することができ、神様を見上げることができ、神様に感謝することができ、神様を讃えることができ、神様を礼拝する、そのようなものとしてですね、私たちの心で私たちが決めて、そして神の前にぬかずく、そういう私たち人間をね、創造された。しかもですね、私たち人間は聖書を読むと、神に似せられたものと作られたと言うんですね。他の動植物とは、命あるものとは全く違う。私たち人間だけが神に似せて作られたって聖書は語ってるんですね。その人間の生き様の責任を神様は問うているわけです。ですから今日私たちですね、この黙示録のこの御言葉を読みながらですね、この全ての年齢層、今日は子どもたちもいるんですけれども、子どもたちも、そして大人も、男女も、そしてどの国の方々でも、私たちはこの神様の前に立つ、 私たち一人一人であることをですね、そして命の書簡に記されているならば、イエス様を信じて救いの中に入っているものであるならば、何の恐れることもないことですね。私たちは神の国に行くことは、これはある意味でこのなんていうかな、言葉はふさわしくないですが、最低条件と言ってもいいんですね。もう最小の、神様は私たちに備えてくださったことであるんです。ただ天国に行きたい、ただ神の国に行きたいということでないんです。私たちは神の国に行って、そして私たちは神と共に過ごすことのできる、神を礼拝することのできる、そしてどんな神様の恵みが私たちに待っているのか、そのことをですね、期待して神の国、天の御国に向かっていくことができるわけです。ですから今日の聖書の箇所をですね、天地は過ぎ去るけれども、神の創造された私たち人間は神の御前に立つ、そして一人一人が命の書にこう記されて神の国へと旅立つことができるようにと心から願っています。子供たちもですね、いつかは大きくなるでしょうと思ってはいけないですよ。子供たちでもこの命を終える時がある。まだ10代でもその命をですね、閉じなければいけないことがある。先ほどお話ししたように大きな事故があって、ね、車は大破して、そして、でも本人は元気、大丈夫だったって、本当に感謝なことですね。神様の守りがきっとあったと思います。家族の祈り、家族の支えがあったことを信じます。ですから私たちは、みんな神を愛すると同時に、一人一人を愛して祈っていくんです。主にある交わるっていうのは、その祈りの中で、こういう礼拝の中で、そして私たちが交わす、ともどもに動いていく中で、神様は私たちを守り祝福してくださるということを心に留めておいてほしいと思います。この2026年、輝くことのできる、教会で輝き、家庭で輝き、職場で輝き、学校で輝くことのできる私たちでありたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、神様の御前に立つ者として私たちは祈り備えていきたいと思います。神様が一人子イエスキリストを与えるほどに私たちを愛してくださって、命を懸けてくださって、私たちを勝ち取ってくださった。私たちに命を与えてくださったことです。どうか、この神の愛に応えていく私たちとしてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。